の鐘を鳴らすのはあなた。そんな和尚の独り言、
始まりました。そんな和尚の独り言、オープニングにこの曲が聞こえてくると12月だなと思いますね。和尚様、
師走でございます。
ご紹介しましょう、お話しくださるのは横手市平川町をした西宝寺の斎藤大円ご住職です。おはようございます。
おはようございます。今日ものこのこやってまいりました、みたいな。
あの結構雪積もったので。
そうそうそうそう。
ねえ、どんな朝でした？
こんなに積もってんの、ね、初雪はこんなもんなの、うん、みたいなね、結構えぐく降りましたね。いやー、のっけからやられたみたいな感じですけどね、うん、まあこれが寝雪になるのかならないのかなんていうのはちょっと微妙でしょうけども、はい、まあこの後のちょっと天気の回復に期待したいなと思いますけども、うん、初雪の洗礼っていうのはなかなかですね、ガツンと来るんだななんてね。11月がその分スルッと行きましたんでね、
うん、
やっぱ12月ですよね、やっぱちょっと違ってきましたね、うん、だから今日はですね、渋滞するんだろうと思ったんですよ。
そうそうそう。
ところが
どっこい、
うん、渋滞スルスルスルスルスルと来たら、うん、一番の肝心な交差点でですね、うん、なんか電線が垂れ下がってたって話で、
そうですね、
いきなりですね、いきなり右か左どっちか行けよみたいな感じでですね、うんうん、旗振られましてね、みたいな、じゃあどっちに行くのみたいなね。これ右に行くと左に行くみたいな、こう、じゃあどっちがいいのみたいなね。
そうかそうか、どっちからでも、でもね、お嬢様ね、
そうそう、ゴーンと来たら、いい子手前でね、右行け、左行け、みたいなので、もう、旗振られるんですけども、じゃあ、そこで、お師匠は考える、これ、どっちに行きゃいいんだろう、みたいなね。
うん、何で決めたんですか？
ね、うん、要はね、国道と踏切を渡れるところがあるのかどうかという。うん、それで、左に行って、うんうん、左側の、まあ、上新山ってとこですけどね、そこの交差点をこう来ると待っつくんかななんてね、はいはい、でもそこまでみんなほら脇道にどんどん寄せられましたんでね、
はい、
脇道もぐちゃぐちゃしてる、混んでる、これいつつけるのみたいなね、うん、もうそんなこう不安に駆られながら、
でも20分前にはついてらっしゃいましたよね、
う
ん、
そうそうそうそうそう、割と流れたっていうかね、
うーん、
ちょっとどうなんのかなと思いましたけども、その分やっぱりほら余裕を持ってくるっていうかね、うん、時間に余裕を持って行動するみたいな、
もうお手本ですね、ありがとうございます。
そうそうそう、これはですね、私も数年来ここでですね、うん、お話をしてますが、一度こう遅れそうになった経験をちゃんと自分で考察しましてですね、雪降った時は早めに出ると。
あ、でも間に合いましたよね、うん、番組中に、
いや、もう1分でも間に合えばいいんですけど、
30
秒でも遅れが遅刻ですから、ここが難しいとこですね。
そうですね、
時間のその捉え方っていうのはね、はい、やっぱりそういうことですから、間に合いはいいんです、別に。転がってこようと走ってこようとね、間に合いはいいんです。
間に合いました。
だから10秒でも20秒くらいとかが悪いかなって、こう感じじゃないですか。
ね。そうですね。
まあそんな中でですね、いよいよ、雪も降ってきてね、久々にスノーダンプ出してですね、雪かきやりました。
ね、久しぶりですね、
うん。これから慣れていくのかななんて、いう感じでしょうけども、うんうん、だんだん体慣れてくるんですね、
うん
うん、そうやって、なんとか、2月まで、まだいよいよ冬眠の冬みたいな雪かきでございまして ね、
冬眠できないですもんね、忙しいですよね、うん、冬眠 朝から夜まで、ま
あ、冬眠ではないのでですね
寝れない、
寝れないっちゅうかですね、まだガツンとね、スイッチ入れに行くのかななんてことを楽しみにしてるんですけども、うん、まあこういうことを考えると、まあ、寒さがですね、やっぱり応える季節ということですから、
は
い、やっぱり今非常にこう感じるのは、
うん、
まあやっぱりだんだんにこう寒さ、冷えというものがですね、やっぱり体に応える年齢になってきましたね。
わ、はい、かります、ね。私もつま先冷たくて。
ああ、それはですね、末端の血行が悪いわけですからね。少し動かしてですね。
そうですね。はい、
というような、健康というものをですね、やっぱりちょっとこの頃よく考えますね。
そうでしょう。私もです。
健康。 で、うん、今ちょうど、まあ、人生、まあ、90年100年時代ですから。
そうですよ ね、
ね、
そうなんです。
でいろんな、まあ、なんかねお話とか聞くんですけど、うん、何が大変かというと、うん、まずね、いやいやいや、お師匠さん、あのうちの親預けるとこありませんかとかね、そういうことを聞かれるわけです、
はいはいは
い、いや私あの福祉関係ではないのでなんて、うん、まあ、言えないじゃないですか。
そうです
ね、あれはそれは大変だねなんてね、どっかね、あるのかななんてね、
うん、
でも、もう今なんかずっとみんな待ってらっしゃるって話じゃないですか。
そうです ね、
なかなか入れたくても入るところがないみたいな。
そうそう
ね、そんな風になってくると大変じゃないですか。
大変ですよ。
私の年のですね、うん、まあ、例えば同級生の親御さんって今、だいたい年いくつぐらいになるのって言うと、
うん、
もう85超えてるでしょうね。
ああ、そうですか。
ね、だいたい私60、うん、プラス25だとすると、
うん、
ね、85じゃないですか。
そうですね。
ということは、まあ、親御さんが元気でいらっしゃる方っていうのは、私の同級生でも、いろんなことをこう考えなきゃいけないっていう、こう、うん、ね、時期に差し掛かっているのかなと、ちょっと思うわけですよ。はいはい、
うん、
私は、うん、親はみんな、行ってしまいましたんで。
あ、そうでしたか。
うん、だからまあ、別にそういうことはね、うん、考えないと。じゃあ、上がつっかえてないってことは、あとは自分のことを考えればいいんだろうみたいなね。まあ、そういうことなんですけども。ただ、現実的にまだ上の人を考えなきゃいけないという方がいらっしゃった時に、いやー、これね、いやー、預けたくても預けれないみたいな。うん、ね。そういう現状がそこにあるということはよく話の端々に聞くわけですよ。
はい、
ね、例えば、檀家さんとお話ししててもね、
うん、
なんかお客さんとお話ししてても、
うん、
いや、その現状ってのは、ああ、これ大変なんだな、なんてね、こう、思うじゃないですか。
うん、
で、預けたくてもなんか、いやいや、やっぱり施設に入れたくても、うん、ね、もう100人待ちですとか、ね、そういう方と。
そういう風な感じなんですね。
そうなってくるとどうなるのかななんてね、でやっぱりほら現実やっぱり介護とお仕事の両立っていうのはどうなのかとかね、
はいはい、
やっぱりこう天秤にかけると何が重くなってくるのかなんてことを考えると、うん、もうすでに究極の判断ですから。
そうですね、
そういうことを考えるといかがなものかなと、うん、まあ、常にこう日常を考えさせられるっていうかね。
そうですよね。
そうすると、いや、自分もいずれそうなってくるとするのならばね、
はい、
うん、少しでも健康であるということが一番なんでしょうと。
ああ、うん、そうです ね、まあ、
じゃあ健康って何みたいな話なんですけども、ね、まあ、健やかなるものですよね、
うん、
健康ですから、どっちも健やか健やかですから、
漢字の解説です ね、
ね。そうそう、漢字の意味を覚えようみたいじゃないですか。そんなことないんですけども。
そうですか、はい、
ね、でもじゃあ健康って何って、まあ、言うと、
うん、
例えば割と私たちってあまり物知らないっていうかですね、例えば、いや、具合悪くなったらお医者さんに行けばいいんだろうみたいな、そんな感覚でしょ、
うん、
何かあったらどっかのお店に行けばいいとか、
うん、
ね、食材がなければスーパー行けばいいと、まあ、そういう話なんですけども、うん、
はい、
いやいやいや、その前になんかちょっとこう考えていこうみたいなね、
うん、
ことがあってもいいんじゃないかと、
うん、
人っていうのは案外ね、日常考えてるよって、もしかしたら何も考えていないじゃないかということ
を
こ
う、そうね、
うん、思うじゃないですか。
はい、
え、いや、こんなに考えてますよって、いや、何を考えたって、病気になったらどこのお医者さんに行こうかって考えてますみたいな、うんうん、そこの考えとはちょっと違うと思うんでね、
うん
うん。うん。だから、普段、まあ、お医者さんに行く前に、自分でなんか努力しましょうみたいなことを、はい、やっぱり自分の何考えていかないと、
そうですね、
やっぱり健康というのはもしかしたら保つことができないのかなと、こう、うん、この頃よく思うわけですよ。
はい、
で、私今日ちょっとこう足が痛くてって、ほら、ずいぶん足痛いって言ってきましたけれども、
そうですね、
まあ、重要持ってるのかどうかわかりませんけれども、私は8月5日の日に足病んでからですね、ここまでですね、うん、いや、少しも痛みませんね。
おー、う
ん。4ヶ月間。
そうですか。
うん。何に起因するのかな、別にお薬を飲んでるわけでもないのですけども、やっぱりですね、食生活の中で玄米食べたらですね、ちょっと違ってきたのかなと、
はいはいはい、
まあ、うちの母ちゃんが心配でね、いやいや、お父さん、玄米は一番ね、健康の源ですから、ね、三度玄米食べましょうと、こういうふうにこう言ってくれるんですよ。
うんうんうん、
ね、でも、なんか最初から玄米ってこうイメージっていうのは、なんかボソボソして、あまりうまくないみたいなこう感じするじゃないですか。ね、うん。まあ、でも玄米っていうのは、 白米の一番の外側のところの胚芽みたいなところ、
はい、
もうあれが一番栄養があるところって話なのでですね、うんうん、それを削って私たちは白米を食べてるという方ですから、
はい、
まあ、糖質であるとか炭水化物であるとかなんてそんなことは言いますけども、うん、私も栄養学を並んだわけじゃないですから、それが一体何になるかよく分かりませんけどもね。ただ巷では外皮の方が栄養があるみたいな、
あ、
まあ、厳密に言ったらあのみかんでもリンゴでもきっと皮の方にきっと栄養があるんじゃないかなと私は思ってますけども、外皮のこうなんかあのさらされてるところになんかこう栄養分がいっぱいあるんじゃないかっていう、うん、まあ、イメージですよ、
うんうんうん、
それ食べているとですね、いや、 やっぱりこう健康になってるのかななんて自分でも思いますね、
うん、
で玄米食べてると何があるかっていうと、はい、白米を食べると太るような気がします。不思議な感じでしょ。
そうですね、
あの白米をね白い米食べるとなんか、うん、あ、これは太るなみたいなこう感じを心が感じするみたいな、
うん、
玄米食べてるとこれ太らねえなみたいなこう感じするんですけれども、白米でもこれ太るんじゃねえかって、あれ割と太るのは簡単なんじゃねえかとこういう感じにさえ思うという、まあ、最初ボソボソしてですね、玄米なんか食べるとやっぱ白米食べたいなと思うんですけども、人っていうのは慣れますね。慣れて
人は慣れる。
慣れます。
慣れる。
うん、まあ。まあ、慣れる一番の身近な端的な例としては、ガソリンが170円だったっていうところに対してみんな慣れてしまいましたんで、あまり言わなくなってしまったというね、人は慣れるでしょ。
そうか、
そう、現状例えば1ヶ月2が同じところにつけられると結局それがスタンダードになるということ、これが慣れるということなんでしょうね。だから玄米食べてるとそれがスタンダードだと、ああ玄米もいいななんて、それにあの水を飲むという、
はい、
この玄米と水という組み合わせはいいのかななんてね、うん、ちょっと思ってましてね。
あ、うん、お嬢様のね生活スタイルにぴったり合った食生活を、そうそう、
もう玄米と水みたいな、
うん、
まあ、じゃあうまいもんとか、うん、なうまくないものっていう話するとそれはその人の主観なので、
はい、
比較的うまいものっていうとなんてかな、あの味付けの中では、うん、甘いものの方があのなんとなくこううまいものっていうこうイメージするじゃないですか、スイーツだとか、いや、まあ、甘さっていうかね、うん、あれはなんか幸せを感じるんだそうですね、
うん
うん、甘いとなんか幸せみたいな、
幸せです、
ね、だから甘いもの
毎日幸せです
もうケーキとか、ね、アイスクリーム食べても、あ、幸せなんだなんてね、
はい、そうです、
もう目上向けて白黒したりしてて、あ、幸せだなってねでは甘いものというものは、まあ、比較的幸せを感じる味だとするならばですね、うん、でもやっぱり何事を取りすぎっていうのはほらね、うん、クエスチョンですから、
そうですね、
ね、あのお塩っていうのもあるんじゃないですか、塩、
あ、
塩分取ると血圧上がるななんて言いますけども、お予防の普通の立派な貝みたいなあのお塩だとそうではないって話もありますけどもね、できるであればね、うん、だから、まあ、それぞれのもうお塩の種類でもまあ吟味しながら、
うん、
ね、糖の種類でも吟味しながら、で自分はやっぱりこれいうものを食べていた方が健康なんだなとまず思い込むことから始めてですね、うん、やってると健康が長持ちされるのかななんて、
あ、そうですよね、
もう
ツイキャスでいいですか、話しても、あのミキちゃんが書いてくれてますが、
うん、
玄米体に良くてよく噛むと美味しいですよね、うん、玄米ご飯とぬか漬けで栄養バランスバッチリですという
ね、
うん、
まあ、そういうようなこう食生活、まあ、これをですね粗食って言ってしまえばそれかもしれませんけども、もしかしたら一番にあのなんていうかな贅沢な食べ物なのかもしれませんね、逆をすると、うんうん、だって健康がついてきます、
そうですね、そうですね、お嬢様、まあ、
そうやっていくと、うん、いいのかな。で私はそれにプラス今ですね、
うん
うん、あのお寺の境内地にはですね、うん、あのイチョウの木がなってましてね、
はいはい、
イチョウっていうのはオスとメスがいるんだと、
うん、
まあ、つがいだと実がなるなんてな話をしますけども、
うんうん、
ね、あの銀杏の実、
はい、
あれが落ちてくるわけですよ、
あ、はいはいはい、
今までは、
うん、
今まではもう時間がなくてね、もうみんな生えてね、うん、もう廃棄処分してましたけど、
ああ
銀杏をですね今少しずつ食べてます。
美味しいですよね、うん、だって料亭とかで銀杏出るじゃないですか。
そうそうそう、ね、でも今まではそういう言葉で時間もなくてですね、うん、目ももう向けられなかったという、結局現状がありましたんで、今は少しずつこう目を向けられるような、まあ、いくらかの時間の余裕、まあ、子供たちが育ったということがありますんでね、うんうんうんうん、でこういうと銀杏の実というのはですね、うん、栄養が豊富なんです、
はいはいはい、
すごいですよこの木の、うん、慣れ物の実のね栄養素っていうのはすごいです。銀杏はすごいです。だから食べ過ぎるとダメですから。
そうですね、
うん、だいたい適量を食べてるとなんかこうそれだけでなんかこうね一日に必要なこうエネルギーだとかこうね栄養素だとかが入ってくんじゃねえかなと思うと、だからこれから一日5から10個のその銀杏を食べるとほら玄米プラス水プラス銀杏みたいな、もうこれでですね、今年の冬は乗り切っていきたいなと思ってますけども、うん、この効果がいずれ20年後に現れると。
20年後、うん、なんと。
80になった時に、和尚はいつも変わらずここに毎週来てましたってことを証明したいなと、こう思うわけでございます。
進行形でお願いします。
これが、はい、初雪の日にね、思った和尚の感想でございました。すべての人がこの場所から笑顔になれますように。そんな和尚の独り言。
はい、そんな和尚の独り言。今年平川町西宝寺の斉藤大円ご住職にお話しいただきました。和尚様、メッセージたくさんいただいておりますのでちょっとご紹介させてください。
はいはいはい、はい、
草薙さんは銀杏ちゃん美味しい、あ、茶蒸しにすると美味しいですしね、うん、あとブラックバードさんは11月中頃に痛風の発作20年ぶりに起こし反省の日々ですって。
ああ、
和尚様に20年ぶりに起こさないように気をつけてください、ね。
そういうふうな話を聞くと、なんか、こう、笑顔になるみたいな、
私が。ブラックバードさんも、
あ、仲間なんだね。
仲間でしたね。ああ、草薙さん、米ぬか捨ててるもんね、漬物に扱うけど。
ああ、そうですよね。
そうか、健やかな状態であることが健康ですね。
そうです。
そう、グッドタイムさんも手が冷たいそうで、やっぱり冷え性なんですかね。
う
ん、
そうですね。やっぱこうやってにぎにぎするといいんじゃないですか、こう、常ににぎにぎ。
そう、にぎにぎ大事ですね。はい、そして、サッカーやったねって日本代表の勝利を喜び。
ああ、いいですね。本当ね。
で、そしてミキちゃんからはスタジオに疲れて無事にね、よかったですと、本当に横手市民の皆さんお疲れ様ですというコメントもいただきました。そうですね、
これから横手市民頑張ります、
ね、頑張ります。はい、そんな和尚の独り言、和尚様今月は5回ありますのでね。
そうですね、
よろしくお願いします。
5回もうなれますね。
いや、はい、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。